中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回に引き続いて一般社団法人沖縄ダルクから佐藤和代さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回はね、割とたっぷり、たっぷりかな、まあ20分目いっぱい使って、ダルクってどんなところで、どういう人たちが来て、どういう生活を送って、どんなプログラムがあるかっていうところをお話ししたかなと思いますが、少しやっぱり我々子どものね、人権とか、に今フォーカスを当てて権利条例の話をする中で、依存症の人たちとその家族とか子供とかの影響とか、あとそもそももうちょっと展開して地域社会との共生のあり方とかの話をダルクから見た、そういうところに展開できるといいなと思って2回目をやっていきたいなと思います。今日もよろしくお願いします。はい、ちょっと子供の話から会いたいなと思うんですけど、まあ、子供自体が依存症になるケースはちょっとレアだと思うんですが、家族としてその依存症の家族にね、がいらっしゃるっていう話って結構シリアスだなと思います、
はい、
前回は確か旦那さんか奥さんが依存症になって、でそこでやっぱり経済的なサポートのために生活保護の手当をしたりみたいな事例があることは聞いた、でお聞きしたなと思うんですけど、お子さんがいる家庭も少なからずあると思うんですけど、そういう方々ってどういう生活になってしまうのかっていうことは少し我々も想像してみたいなと思います。
やっぱり生活保護を使うってことになると、世帯が分けなきゃいけない、世帯分離する、
分離をさせるってことですね、
はい、あるいはもう離婚、これを機に離婚する、それは後ろ向きの離婚ではなくて、前向きな離婚っていう意味もあるんですね、まあ、当事者が回復に向かうっていう意味で、まあ、その逆もあるんですけども、これを機にもうじゃあ、さよならっていうところも、
まあ、もう合わないっていう、まあ、そこで少し選択をしてもらわないといけないですね、はい、まずね。
ただ少なからず子供っていうのはやっぱり影響を受けますよね、そういった意味では、
なるほど、そういうお子さんの現場みたいなものってどういう影響があるかって、まあ、佐藤さんの想像でもいいんですけど、どうなんだろう、
どうかな、やっぱり、片親っていうのが、まあ、そういうシングルマザーであったりすると、なんだろうな、結局自分が世代関連差じゃないですけど、
はい、
自分が今度はアルコール依存症になっちゃう、その子供が、まあ、そういう親の姿を見てるからかな、分かんないのか、そういったトラウマ的なものなのか、分からないんですけど、やっぱり大人になっても傷が残ってる、漠然と、自分は必要とされてないんじゃないかとか、まあ、そういう傷が癒えないので、結局アルコールでその傷を癒そうとするっていうことになってくってことが結構多いかなと、ダルク来る人みんなやっぱり家庭環境みんな、ちょっと過酷な人が多いんですね、そういうことがあるんかなと思います。
なるほど、
はい、
どうか、じゃあそれがあった場合、家族にそういう存在の方がいらっしゃって、で その方がダルクに行くっていう時に、まあ、いろんな人生選択肢があると、離婚したりね、でそうなった時にやっぱり、まあ、ちょっと言い方あれですけど、少し自己肯定感下がってしまって、の別な依存とかにまた陥ってしまう、連鎖か、連鎖をしてしまうってケースはちょっと見受けられるっていうことなんですね。
そうですね、はい、
なるほど、そうか。ただ最近親ガチャって言葉もあるように、親って選べないですしね、こういう場合の子供への手当てっていうのは、まあ、一般的に言うとやっぱり生活保護のような形で安定してもらうっていうことがまずメインかなと思いますけど、ただ それだけだと今のメンタルのケアってなかなかできないですよね、
はいはい、そうですね、
うん、家族、それ当事者依存症の当事者がいる家族へのケアってあのプログラムみたいなものってあるんですか。そもそも
あの家族は家族の病気ってのあるんですね、うんまあ、それは共依存とかって言われますよね、うんうん、エネーブリングって言葉よく、うんうんまあ、これはちょっと悪い意味ですけど尻拭いっていう風に訳されるんですけど、うんうんうん、依存症の中では、はい、家族のプログラムがあって、うんうん、でダルクも家族会っていうのをやってて、うんうんうん、そこで、まあ、家族は家族の病気を本人は本人の病気をっていう意味で、うんうんちょっと心理的境界線をこうちゃんと作るということで、まあ、やるんですけども、うんまあ、そのプログラムの中で癒されていくっていうのは、うんあると思います。家族自身が、
ね
はい、
そうかそうか、うん、だからそういう家族ケアもあるってことなんですね、はいはいそこってお子さんとか来たりするんですか。
来ないですね。
なるほど、うん、そうか。じゃあ子供へのまず影響がどうなのかっていうのと、うん、それをどういう手当てをしたらいいのかっていうところは、うんまあ、もう少し必要だっていうことなんでしょうかね。
本当に
必要だと思います。まあ、それはダルクでやれっていう話ではないと思うけど、
本当に必要だと思いますね、うん、やっぱり思うんですよね。子供かわいそうだなって、うんうんうん、そこに対して僕らとしてはあんまり何もできないので、
はい、そうですよね、
はい、
そうね、うん、そう子供ってじゃあこの場合誰に相談し誰に守られてケアをされるべきなんだろうって言った時に、うん、この問題って友達に相談しづらいですね、
はい、できないと思います ね、
ね、
はい、
そうですよね、はい、親が離婚した云々っていうことでもちょっとね微妙なことかもしれないのに、はいなかなか相談しづらいなとはいうの思いました。そうかこのあたりはじゃあまだ隙間があるのかもしれないですね、はいありがとうございます、
はい
ちょっと次の話題なんですけど前回はですねダルクさんがやっぱり今日構える時とかにどうしても地域との対話必要だっていう話でボランティアしてるとか、はい、エーサーを披露してるとか、
う
ん、最近はなんかクラフトも作ったりしてるみたいな交流プログラムはすごいよくわかるし、うん、対価としてね感謝されるっていうところも、うん、すごい納得したとあるんですけど、はい、もう少し俯瞰的に見て依存症をだった人が社会に受け入れられるためのことをもうちょっと考えたいなと思っているんですけど、はいまあ、例えばこれが犯罪として法的に処分された人もその中にはいらっしゃるわけですよね。そうすると前科がついたかつ元依存症みたいなダブルのレッテルが貼られるような人たちがどうやったら社会にウェルカムとしてダルクにいる間はねダルクの一員として社会との接点を持つっていうのはすごい分かるんですけど、うん、回復後自分の生活を、ね、前回も生活を自分らしい生活を取り戻していく、うん、あるいは目指していくって話あったと思うんですけど、うん、そこで社会から貼られたレッテルっていうのは非常に厄介なものになるんじゃないかと想像をしています、うんはいはい、このあたりからちょっと入りたいんですけど今佐藤さんってどう考えてます
か。どうでしょうねかなり、うん深い話だと思うんですけども、うんうん、薬物特に違法薬物で刑務所入る、うん、多い人だともう十何回、うんうん、入るんですよ刑務所、うん、でそういう人が、うん、やっぱり地域社会に出ていくときに本人として見たらちゃんとしなきゃいけないって思いが強いんですよ、う
ん、ああちゃんとしなきゃいけない、うん、
やっぱり刑務所を何回も入ってるし、うんだから何だろうその社会通念に合わせようと必死になるんだけども、うん、やっぱりちょっと傷つきやすいんですよね。でやっぱ風当たりが強いじゃないですか。まあ多重の偏見の問題があるので依存症プラス、うん、犯罪者、はい、だからこの辺っていうのは難しいですよね、うん、構造的にスティグマがあるので、うんうん、やっぱり依存症って、まあ、厳罰化イコールもちょっと排除される層に自動的になんていうんですか
そうですね
薬物自販ってなるので、
うん、そこのカテゴリーに整理されちゃいますね、はい、
だから、うん、そこで生きていくのって、うん、やっぱり伴走者がいないと、うん、僕はダメなんじゃないかなと思います。
そうか、うん、
だから困った時に相談できる人っていうのは、うん、やっぱり必ず必要だと思うんですね、うん、僕も実際ダルク出た人からすごい相談来て、うん、まあ、社会厳しいなと
社会厳しいそうだよねって、
うんうん、なのでこの辺はちょっと課題だとは思います。社会全体がもうちょっとこう、うん、なんていうのかな、耕されていかないと、うんうん、ただ少しずつ僕はいい方向にはいってるんじゃないかなと思います、うん、一つメディアが結構依存症病気だって伝え始めてるところがあるので、まあ、はい、と、まあ、全悪い報道もありますけども、はい、そういう報道に移りつつあるので、うん、なんかそういう方向にいってほしいなと思うんですけど、
ね、なるほどね、うん、まあ、社会がそれをしっかり知ること、理解することはまず一丁目一番の人としてあるかもしれないですね、はい、
本人は挫折感がやっぱり挫折しやすいんですよね、やっぱダメか俺はってなっちゃうので、
うんうん、そうすると前回出てきたその回復ではなくて生活を目指しているっていう言葉が重たいですよね、
うん、そうですね、
一時的に体の状態が良くなったとしても、うん、その生活ができる土台がなければ、はい、まあ、元に戻ってしまったりとかっていうのが、まあ、すぐに起きてしまうってことですよね。
だからダルクっていうのは生活支援をしてる場所なんですよね、うん、生活支援ってすごく大変、うんうん、なんですけども、でもそれをやらないとやっぱりダルク出た後に、うんうん、本人が生活していく術がないと、うん、結局また刑務所戻っちゃったりとかするので、うんうん、まあ、まさにそうですよね、うん、
そうか、それはじゃあ働き場所を含めた、まあ、いろんな居場所が準備されてないといけないし、プログラム終了後の伴走もやっぱ必須だということですね。そうか。ただ終了後の伴走って結構制度がなんかないような気がするんですけど、
だからまあ例えばこの前話した夜の自助グループに来る、あれ毎日やってるんで、夜、うん、仕事終わってからそこのグループ行ってやっぱ吐き出す一日のこと、でそこには仲間がいて、うん、そこでは薬使いたいって言っても誰も変な顔しないし、うん、こういうこと言われたとか、そうすると仲間がいや分かるよって言ってくれるやつがいるって、ある意味だからすごい社会資源ですよね、その
自助、ね、
グループっていうのが、そうですね、うん、まあ、そういった意味での伴走者が必要だと思いますね、
うん、そうかそうか、お互いでお互いちゃんとセーフティネット張ってあげるっていうか、はい、伴走してあげるっていう、はい、そうか、それは自助グループって大事な役目なんですね、うん、
すごい大事だと思います、はい、うん、
なるほど、そこはちゃんと自分たちで仕組みを作っていくっていうところですね。
だからまあダルクっていうのは中間施設です、最終的には NA にちゃんと通えるようになるっていうのは一つ大きな目的があるので、はい、中間的な役割をしてるっていうのもありますよね、
うん、なるほどね、そうか、地域に受け入れられるっていうのは主にまずは職場か、職場と、いや、まあ、地域社会そのものとも言えますよね、うん、自分の住んでいるところで受け入れられるかとか、
ね、部屋を借りたりとかそういうところからですよね、う
ん、まあ、これを部屋借りるのも結構一苦労、
うん、大変そう
するんですけどもね、うん、ただ最近、うん、沖縄、うん、どうだろう、あんまりなくなってきました、そういう、うん、昔は内定取り消しとか、うん、ダルクに通ってたのがバレちゃった時にあったんですけど、最近はなんかなくなってきました、うん、ダルクさんにいたんだねみたいな、うん、
じゃあ少し理解も
深まってきたと、理解はかなり深まってきてます、うんうん、27年経ってるんで沖縄ダルクも、うんうんうんうん、あと沖縄の人のそういうなんていうんですかね、うん、優しさっていうか、
うん、あ、そういうところって感じます、
こういうところは内地に比べてあるんじゃないかなと思います、うん、
なるほど、うん、ある種のこのゆるさというか、
何、うん、ですか
ね、いい加減さというか、うん、うん、なるほどね、あ、そこであまりレッテルを貼らない人もいるのかもしれないっていうことなんだろうか、
うん、エーサーやったのがすごく良かったんじゃないかなと思うんですね、うん、地域に潜っていくっていうのは、うん、沖縄のその伝統芸能をやるっていう、うん、内地から来た人たちがやるっていうのが良、うんうん、かったのかなと思います、
ね、なるほどね、まあ、いろんな接点を持って対話し続けると、はい、でこの人たちって別に言ってみると自分たちとなんかそんな差があるかっていうとそこまで差は多分ないんですよね、うん、そのないことが伝われば、うんうん、むしろ真面目だし、あと集中力あるし、
うん、まあ、絶対的なその善人も悪人もいないと思うんですよね、うん、人間って気づかないところでそのなんか 幽霊なんか善人にもなれば悪人にもなる、
うん、その時の事情によってですよね、うん、人生の選択って本当に完全善人って私もいないと思うし、うん、完全な悪の人もその時の事情によってどうしてもこの選択をしてしまわないといけないっていうことは
だからなんかもうちょっとグレーゾーンを理解してくれる社会になれば、うんうん、まあいいじゃないかって言ってくる。まあでも僕らもその主張が強くなると危ないと思うんですよね、うんうん、僕らもやっぱ地域に受け入れるために、うん、受け入れてもらえるためにやっぱりちょっとある程度はまあ、なんて言って言えばいいのかな、腰低くするじゃないですけどね、うん、そういう姿勢も必要だと思うんですね、うん、ちょっとなんか主張しがちにスティグマを受けてると、うん、普段からなりやすいんで、これはちょっと注意しながらもうちょっとフェアに見て、うん、いかないといけないかなと思いますよね。
そうかそうか、
まあ、納得できるまで話し合いができれば、まあ、なんか可能性見えてくるのかなって気がしますけど、その話し合いがそもそもできない関係性だとちょっと厳しいですね。
厳しいですね。
うん、ね、何らかの形でこういう方々、これは我々もそういうリスクを持ってるんですけど、うん、居場所を失ったというところで、薬物とかアルコールが居場所化してしまったっていう話って私も身の回りもあってね、そこが善行に向くかね、違法なものに向くかっていうのはその時の状況にもよるなというところがあって、そこで奪われた居場所をもう一回ね社会に取り戻すっていうのは本当に大変、うん、ただこう居場所論として見て行けばなんかねもうちょっと解決策あるんじゃないかなっていつも思ったりするんですけど、昔はどうしても隔離して そこの中でコミューンができて、
そうです
ねという思考強かったと思うんですけど、もう社会はそういう状態にはないと思うのでね、もうどんどん中に入ってもらわないといけない。もうそうか、まあ、あとはやっぱり啓発と対話しかないっていう話なのかな。うん、どうですかねこういうのって。中村さん、
やっぱその所属とか属性じゃなくて、うん、その個人がどうなのかっていうところで、うん、お互い強みもあれば弱みもあるでしょうし、うん、そういうところで、まあ、うまくやっていけるのかやっていけなさそうなのかっていうところは探っていくしかないのかなっていう気がしますよね。一律で OK とかダメとかっていう話にはしちゃまずいとは思うんですよね。
まあ、だから僕は実は精神保健福祉士って、まあ、ソーシャルワーカーの資格持ってるんですけども、はい、これはやっぱり地域とつなぐときに、やっぱりある程度、なんていうか、言葉に力が増すっていうか、うんうん、資格持ってるっていうので、うんうんうん、なのでやっぱりそういう働きかけが大事かなと思いますね。うんうん、実際見てもらう。見て話を聞いてもらう。うんうん、そうすると、あ、なんか思ってたより全然普通の人だったなって、思ってもらうことって、実際それ感じてもらうことが、うんうん、本当に地道な作業なんですけどね、これ、うん、僕らができることとしてはそういうことかなって思いますよね。うん
うんうん、ね、そこで橋を架けてあげるわけですよね。はいはい、実際佐藤さんはそういう多分スティグマの体験もあり、はい、だけど、ま、運よくここ乗り越えて、
そうですね。運よくっていうか、うんうん、まあ、あんまり気にさせないような雰囲気にさせてくれる仲間たちがいいじゃないかなって、そういうノリもダルクにあるので、
うんうんうんうん、そうか、仲間って大切ね、うん、やっぱりそこで一緒に乗り越えていくっていうところは、ね、すごい月並みだけどそういう結論なのかな。やっぱり同じ境遇であった人たちがちゃんとつるんでいくっていうのはね、
だから古臭いんですよ、うん、アナログを目指してるというか、あえて、うん、そういう人のなんか絆コストじゃないけどしてもらったこと返すみたいな、う
ん、どうしてもシステムってそういうふうには向かない、システム思考ってそういうことをむしろ排除して仕組み化していこうっていうところあるので、うんうん、じゃあそう考えると仲間って大事だったら、じゃあ仲間作るシステムっていうふうになっちゃうのがどうかって話ですよね。うん、うんうん、そうか、ちょっと今日答えがないなって、あ、仲間は大切っていうのはすごいよく分かったけど、うん、じゃあそれを制度とかシステム化するとこってどうなんだろうって思ったりもして、うん、全然自分の中では今結論にはなってないんですけど、うん、大切だっていうのはよく分かったし、それが、うん、グループになることで一緒に乗り越えられるっていうのもすごい納得をした、うん、ですけど、なんかね政治の立ち入るところってあんだろうかって思うんです。
うん、
中村さん何するこれこの件って、
ねえ、 まあ、情報共有とか、いるよっていうことをまあ知っていただくとか、
ここにこういう人たちがいる、こういう思いでこういう人たちがいるってこと
をつなげてくれる人がいるっていうことも含めて、まあ周知するっていうところじゃないですかね。今その世の中でもその人手が足りないところもあれば、まあ、なんだろう、いろんな課題ってたくさんあるので、一緒に乗り越えられるところがあるかもしれないだったり、まあ特性がうまく活かせるところがあるかもしれないだったり、なんかその求めているものがもしかしたらいろんな対話の中から解決策見つかってくるのかなというのはなんか思いました。まあその役に立つか立たないかっていうだけではちょっと面白くない、その良くない世の中になっていきそうな気はするんで、そこのその曖昧な部分だったりとか、まあなんか揺れ動く部分みたいなものとか、何にもなっていないその未分化の状態とかっていうののコミュニケーションもすごく大事にしたいなとは思うんですけど、まあ確かにまあ答えはないですけどね。
そうだよね。普通、まあ中村さんも政治家なんで、アウトプットは質問だったりするわけですよ、そうですよね。じゃあ佐藤さん話聞いて、課題聞いて、じゃあ地域のにしっかり受け入れられる状態作っていくために何質問するんだろうっていうところがあまり想像できなくてね。
まあ、例えばその依存症の方の相談窓口がどうなっているのかとかっていうのは割と分かりやすいものかなと思うんですけど、例えば公園の使い方ってどうなっているのかっていうもので、
公園
その車座になってお酒飲んじゃダメだし、だけどじゃあ行き場所がない人たちはどこで受け入れているんだろうかとか、なんかその町の課題になっていることみたいなものをトントントントンとこう探っていくと、何か依存症だったり居場所問題だったりとかの課題とぶつかるところたくさんあると思うんで、そこに対してま
あ
どういう手当てをしていくことができるのかっていうのを、何か行政的にできるのがあるのかっていうのを探っていくのはなんかできるのかなという気がしますね。
そうかそうか、あ、それはなしではないな、確かにあるかもしれないですね。結構地道な作業な気はしました、下打ち合わせの時に、あ、もうそろそろお時間なんですけど、依存症の人たちに対してのこのケアとして、やっぱり回復させるっていうのはいきなりなんかこの取り上げるってことではないと、はい、これを取り上げるってことはなんか松葉杖、ギリギリ立ってる人の松葉杖を奪うようなもんだって話をされていて、とってもそうだなと思ったんですけど、松葉杖、他の松葉杖をねしっかり作ってあげながら、地域の人がその松葉杖になるような本来関係性になるといいなと思いました。今日答えは出なかったんですけど、そういう日もあってもいいかなと思います。一般社団法人沖縄ダルクからですね、佐藤和也さん来ていただきました。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。